どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目の礼と主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、と3月1日から3日に白馬のスネルゴイキャンプに行ってきましたけれども、先週、久保田みどり姉妹が作ってくださった、長崎バージョンの久保田みどりじゃない、久保田のどみ姉妹ですね久保田のどみ姉妹ですよね。久保田みどり言ったらテレビ伝道者でしたね。久保田のどみ姉妹が作ってくださった、すいませんね、久保田のどみ姉妹が作ってくださった長崎バージョンの映像を見ましたけれども、東京湾提携の方の、ね、全体の映像ができましたので、それを最初にちょっと見て、それから今日のメッセージに入っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになったばい。祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子供たち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
知らせ伝え
感謝します。はい、白馬のことはさ先週話しましたから、もう詳しいことは話しませんが、一つ先週はなかったんですけど、癒しのセミナーの時に、今回私は癒しを担当したんですけど、エルド部の佐藤さんがですね、足の裏に豆ができていて、佐藤兄弟ですね、で何人かが祈ってたんですけど、私も、いろんなグループのお手伝いをしながら、ちょっと指導してたんですけども、足の裏に豆ができていてとても痛いというので、お祈りしたんですね。それで2つ祈りまして、1つは豆ができたらなくなるように、そうでなかったとしても 豆がなくならなかったとしても全く痛くなくなるように歩いた時に祈ったんですね。3分ぐらいか5分ぐらい、5分も祈ってないかな、3分ぐらいだと思うんですけど、真剣に祈って主が手を置いてくださって痛みが取れるように祈ったんですけども、なんかね、癒されたなと思ったんで、ちょっと歩いて、どうですかって、痛くないというか、じゃあ歩いてみてくださいって歩いたんですよね。痛くなくなってたんですね。で夜の正解の時も痛くなくなって、次の日も確認しましたけど痛くなかったですね。だから完全に癒されたんですね。でそういうことが結構癒しのセミナーの方でいっぱいあちこちで起こったんですね。だからある特別な例の水害があったと思うんですけども、白馬だから起こったって言ってしまうと良くないんですね。それは始まりだと思います。で今でもいろんな話が起こってますけども、ちょっと今までにない働きが来始めているので、主に期待してほしいと思うんですね。精霊の癒しの働きと悪霊追い出しに関しては、これから大きくぐっと伸びてくる、起こってくると思うので、神様にね、ぜひ期待していただきたいというふうに思います。はい、さて、それで、今日のメッセージの方に入っていきたいと思うんですが、もう一つだけ、昨日飯塚に行ってまいりましたけども、飯塚行った時に、以前お話したの覚えてらっしゃいますかね。飯塚に行ったら初めて来た人が救われて、でこのお祈りをして待ってたんですけども、他の人の祈り終わって帰ろうとしたその人が洗礼を受けたいって言った人、覚えてますかね。その方が先月は仕事で来れなかったのかなんですけど、来られまして、でやはりミニストリーの時にやはり洗礼を受けたいということでですね、一応来月4月8日にまた伊豆川に行くんですけど、4月8日に洗礼を受けることが決まりましてですね。だからこの前熊本でオンラインの方々が81歳の方ご主人と79歳の奥さんとお孫さんの14歳の中学2年生の女の子が3人洗礼を受けましたけど、今度はまた1人ご、女性の方ですけどもね、洗礼を受けることになりましてね、神様に感謝をしたいと思いましたね。で実は祈ってたんですね。本当に洗礼者、心から喜んで洗礼を受けたいっていうね、こっちの強制とかじゃなくて本当に本人から洗礼を受けたいという人たちが与えられるようにってちょっと実は祈ってたんですけど、そうしましたら熊本の方は長崎教会の方なんですけど、オンラインだから、で今度は飯塚教会の方が与えられてきて、祈るとすごいなというのを思います。どうぞ皆さん長崎教会でも与えられるように言っていただきたいと思いますよね。誰がというんじゃなくて、本人たちがこれからどんどん人が救われてくると思うのでね、祈ってほしいと思います。さて、それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日は23章の39節からですけれども、ここは、先週の話をそっと含めますね。先週は33節から話しまして、イエス様が反対人の一人となって十字架につけられたってことですね。右と左に反対人がいて、それで、本当に罪人の一人として、で十字架刑というのは極刑だって話をしました。で十字架刑というのは以前も話したことがあると思いますが、これはイエス様が十字架につけられて殺された後しばらく経って亡くなった、あの残酷なローマが亡くした、なぜかというと、十字架刑というのはですね、両手に本当に釘を打たれるんです。釘を打たれて、あと足に打たれるんですね。この3点なんです。で、この3点に打たれて、こうなって、人間は重いからこうなるんですね。そうすると呼吸ができなくなるんですね。で呼吸ができなくなって苦しいから、窒息しそうになるから苦しいから、呼吸をしようと思って、こう、ぐっとこう踏ん張るわけですね。3点で。そしたら呼吸ができるから助かるんですけど、そうすると手と足に力が入るから、釘を打たれてるとか血が出てくる。でも、打たれてるからいっぺんに出てこなくて、トロトロ出てくる。すいませんね、食事前にね。ということはどういうことかと、こう一気に血が出ると死ねるんですけど、ゆっくり血が出て、で 人間は生きようと本能的にするから、こうこのままやってたら死んでしまうんですけど、生きようとしてこうしてこの繰り返しをねやりながら、意識が朦朧としてきて、血がどんどんどんどんゆっくり少なくなってきて、そして呼吸もだんだん苦しくなってきて、こうそんどくしんどくなってきて、意識が朦朧としてきて、最後は発狂して死んでいく。それになんと短くて1週間、長い時は10日かかるんですね。でローマが考え出した殺し方の中で最も残酷だったと言われています。だからあのローマがやめたんです、十字架刑は。でイエス様が終わった後しばらく経って亡くなった。でエホバの証人が十字架なんてなかったって言ってるのは、そういういきさつでなかったって言うんですね。そんなことない、ちゃんとあった十字架刑はね。でエホバの証人が十字架刑が書いてないって言ってる、その引用してる本の違うページにはちゃんと十字架ってことが出てきてるんですね。だから皆さんね、騙されないようにしてください、ね、で何かというと、それぐらい残酷だった。でイエス様が槍を突き刺された時、水と血が分かれてたってありますけども、これは断言できませんが、一つの説によると、人間があまりにも苦しい狂犬状態になると血液中の成分が分かれてまるで水と血のようになるという説があります。これは断言できません。でもその可能性は強かったんじゃないかと思います。それぐらいイエス様が苦しみの極みにいたんだろうというのは、6時間で亡くなったでしょ。朝の9時に着かれて3時に、普通は1週間かかるようなものが6時間で亡くなっているというのは、ちょっと普通でないほどの苦しみだったということが分かります。まあ、前の晩徹夜ですし、鞭打たれてますし、なんかちょっと普通ではないぐらい苦しみだったね。まあ、一番大きな伝人の罪が多かったからですけれども、まあ、そうだったんですね。で、まあ、そういう状況だった。その右と左に犯罪人がいて、ここの人たちは本当に犯罪人です ね。政治犯か極悪犯罪人かどっちかですね。そして真ん中にイエス様がいたわけですね。そしてその時に、こう先週話しましたのは、父を彼らを許しください、アバ父を彼らを許してください、いつもこっち話しますが、先週はその後彼らは何をしているのか自分で分からないんです、この話をしました。つまり、下でくじを引いていたローマ兵も、眺めていた民衆も、悪行言っていた指導者たち、パリサイ人、最初たちもみんな、イエス様を、みんな誰一人、自分がイエス様を十字架につけた、自分が悪かった、自分が罪人なんだと思ってないんですよね。で、実はね、ガリラヤから来た女たちはイエス様を本当に愛してたけど、その人たちも自分がイエス様を十字架につけたとは思ってない。誰一人いなかった、この段階ではね、この段階では誰一人自分がイエス様を十字架つけたんだと思ってないんですよ、この段階でね。ところがこの時たった一人気づいた人がいたんだ。それが今日のところなんですよね。この後ね、みんな聖霊の恵みによってね、あ、私の罪が決して十字架つけたんだと分かって、本当に悔い改めてイエス様を信じて、だから今日ここにいるんですよね。でもこの時にイエス様を愛してた、ガリラヤから来た女たちも、逃げていった弟子たちも、みんなイエス様を愛してたけど、自分がキリストを十字架だと思ってない。まさにキリストを十字架だ、立法学者パリサイ人たちは黙り見ろと思っていたけれども、他人を救ったけど自分は救えないのかって言ってやったと思ったけど、自分がキリストを十字架、自分の罪をつけたとは思ってない。誰一人そう思ってない。まあ、その時にイエス様は、誰一人そう思ってない時にその人たちのために許してあげてくださいって言って十字架がかかったんですね。この話は違うテーマになるから今日しませんけど、これはいいですよね。そして、まあ、ただその時に一人だけ気づいた人が今日のところなんですよ。一人だけ気づいた人が、ね、39節から見ていきますね。二人いた。聖書はすごく正直です。二人とも悔い改めたとは書いてない。で、私はね、すごく聖書が好きで、聖書が信じるのはね、聖書は正直なんです。きれいごと書いてない。弟子たちの失敗も正直に書いてるし、素晴らしい旧約の神の器たちがすごい奇跡をした後にどんなに弱かったかも正直に書いてるし、でここもそうなんです。イエス様が十字架かかったその時に身近にいた二人のうち一人は本当に主に出会って変わるんですけど、一人は最後まであだけるんです。イエス様ですよ。これ実に正直ですよね。でその一人が、ね、39歳で十字架にかけられていた犯罪の一人はイエスに悪行言い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えって言ったんです。そう言って最後まで結局そうやってあだけり続けた。彼はこの横にいるイエス・キリストが神の子キリストで、救い主キリストで、自分を救ってくださる方だということに最後まで気づけなかった。なんでか分かりますか。こんな近くにいながらもう一人の犯罪には気づくわけですよね。なんで一人は気づき一人は気づかなかったんでしょう。なんででしょうね。刺したりしたら来週から来たくなくなって嫌だからやりませんけど、なんでかというかね、この人はね、イエス様見てました。隣だから見えてました。 見てたし見えてたし、イエス様の祈りも聞こえたはずです。近くにいたんだから、父を変えるようにしてください、アバ父よってね、何してか分からないんですってこう言ってる祈りは。でも目で見、耳で聞いてたけど、心で見て心では聞いてなかったんです。ところがもう一人の、どっちがどっちか分からないけど、左か右か分からないけど、もう一人の人は、彼は最初は一緒にあだけるんですね。あの最初から分かったのよ。最初は一緒にね、お前キリストの俺を救えって一緒に言うんです。一緒にマタイの福音書、マルコの福音書と書いておかれます。はっきり言うんです最初は。言ってるうちに、でもこの人は捉えるキリストをふっと見たら、キリストが祈ってる、えっと思った時に、彼はその時初めて心を開いてキリストを見、心を開いてその祈りに耳を傾けた、心を向けた。そしたら聞こえてきたんですよね。耳にじゃなくて心に、アバ父よ、彼らを許してくださいって。どんなにあだけられ、唾をかけられても、一言も責めず、一言も怒らず、むしろ許しを願っている祈りがね。そして人って雰囲気があるじゃないですか。雰囲気、教会にも雰囲気ありますね。後で聞いてみましょうかね。初めて来てくださった神崎さんかなんかにね、長崎教会入ってきてどんな雰囲気でしたかって言ってねで学校でも雰囲気あるし、お医者さんも雰囲気あるでしょ。病院に寄ったらその全然違うじゃないですか。その別に話をしたとか、お医者さんと話をしたとかいう前に、何も話さなくても入った瞬間感じる雰囲気ってあるでしょ。病院でも学校でも、まあ、教会でも、正直言って、ね、ありますよね。で、人だって話す前になんとなく違う、なんかわからないけどホッとする人と、なんかわからないけどいるだけで緊張してしまう人がいませんか。その別に話してみてとかっていう前にあるんですよ、雰囲気でね。で、この時この人は心を開いた時、イエス様から流れてくる言葉にならない温かさや清さや、なんかそういうものが間違いなく感じれたと思うんです。心を開いた時に、心を開いた時に、心を向けた時に、そしてその声を聞いた時に、その声にあるすごい深い愛と温かさを感じたはずなんです。分かったんですよ。で、今日皆さん一緒に神様を礼拝しに来たんですよね。で、神様を賛美してるんですよね。で、神の言葉を聞いてるんですよね。で、私たちが目に見えなくてもここにいらっしゃるキリストに心を開いて、心を向けて賛美をし、心を向けて神様の言葉を聞こうとするなら、必ず神様はあなたに触れてくれますとかですね。賛美しに来たんですけどね、パッと見て、ああ、今日の木原牧師は先週と違うスーツだなってね。確かあのネクタイは、ね、娘さんにもらってったネクタイだな、ちょっと歪んでるなとかね、ああ、なんか疲れてそうだなとかね、酒井兄弟は今日はいついなく燃えてるな、そうか、賛美大会か、とかいうのがね、こう座ってなってこう思ってやってたらね、キリストが見えてこないんです。キリストの語ってる声が聞こえなくなってくるんです。わかります？目に見えなくてもここにイエス様いらっしゃる。本当にそのイエスキリストに心を向けて心を開くとき、キリストはあなたに触れてあなたに語ってくる。賛美であろうと、メッセージであろうと、聖賛であろうと、献金の時でさえ神は触れてくださるんですね。で、この人はイエス様の心を開いて、そしたらね、この十字架にかかる前にこの心を変えた人がね、イエス様と触れたことがあったかもしれないし、なかったかもしれない。書いてないからわからない。でも彼に触れてたとしても、そんなにいっぱい触れてないと思うんですね。でもこの時分かったんですよ。こう書いてあるね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていって、40節ね、お前はってのはそのね、私の救う、自分を救うね、って言った人ね、そのもう一人の反対にね、お前はね、まあお前は神をも恐れないのかって、神って書いてある。ってことは、キリストを神だと思ってってことですね。この方、神を恐れないのかって、神だと分かったの。お前も同じ刑罰を受けてるではないか。我々は自分のしたことの報いでるんだから当たり前だって。これすごいんですよ。お前も俺も散々悪いことやっただろって。まあ、十字架かかるぐらいですからね。散々悪いことやっただろ。殺されて当たり前なんだって。もう、こうやって裁かれても当然なんだ。俺とお前はもう当たり前なんだ。殺されて当たり前なんだって言ってんの。つまり自分が悪かったことを認めて、まあ、悪さを悔い改めて、本当に悪かったと思ってるんですね。そりゃ当然じゃ、そんだけ悪いことしたんだからって思うでしょう。ところがね、悪いことした人が本当に悪いと思ってるかというと、これが怪しい。悪いこと散々してですね、 ああ、ね、しましたなってね、今度やるときはもうちょっとうまく見つからないようにやってやるぞとか思ったりするんです。悲しいけど人間って悪いことをしてる人が本当に悪いと思ってるかというとそうとは限らない。まして神様の前に悪かったと思ってるかというとこれは非常に難しい。この人はイエス様に心を開いたときに、本当にイエス様の清さや愛に触れたときに分かった、俺もお前も散々やってきたって、本当に自分たちは悪かった、もう殺されても当然だ、裁かれても当然だ、こういう十字架刑と極刑されてももう当たり前なんだ、これ当たり前なんだって罪を認めた。でこれすごく大事なんですよ。であるかと思うんですよね、まあ、それはこの人はそうでしょう、でそんだけのことやってんだから私は違いますって思ってる人いませんかね。皆さんね、先週もこれ話しましたけど、イエス様に向いてるか自分に向いてるかで変わるんです。あるいは人に向いてるかで、人と比べるといつも言いますけども、私より罪深い人がいるかもしれません。で私より罪の軽い人がきっとたくさんいるでしょう、ね、人と比べるとね、罪の大きい小さいは私はあると思っています。だけどキリストの前に出ると関係なくなるんですね。先週も話したかな、一番最初のね、開拓した時の一番最初のね、街道は22坪の街道でした。それでね、土間だったんですね最初ね。それで妻が一目見てね、ここは違うって言いたくなったぐらい汚かったんですね。で私は県の平気なんですね。新川宣教師が来た時ね、中国行って新川宣教師が来てね、ここは地下教会ですかって言ったんですね、冗談でね。それぐらい汚かったの。それで私たちは絨毯を引いたんね、境内が与えて絨毯を引いたんね。それでまあ、最初は靴脱ごうかと思ったけど、靴箱置いたりかえってややこしくなるから、もうね、きれいに足拭いてもらって靴でも曲げしようってことになったん。ところがそう決めたのに、みんな最初ね、パッと今日かけるとね、ああすいませんでしたって、勝手に靴脱ぐんだみんな。靴にこうやってあれ入ってくるんですね、綺麗なもんだから。これなんかちょっと落としますすいませんって慌てて拾うん、別に言ってないのに。どうして、綺麗だから。ちょっと何か落としても拾ってくれるし、靴脱げなんて言ってないのに靴脱いでくれる、綺麗だから。ところがね、やがて絨毯は汚れるんです皆さん。そのうち水をこぼしても謝らない、もっとひどいやつはトマトジュースをこぼしても謝らない。どうして、汚いから平気なんですよ。キリストの前に出ると、本当に聖なる方の前に出ると、愛の方の前に出ると、どんな小さな罪や汚れでも分かるんです。日本人的な言い方しますよ、恥ずかしくなるんです、気づくんです。はいね、でこの人はイエス様に心を向けてイエス様の心を開いた時に、はあって分かったんです、自分の罪がね。そして私たちはもう当然裁かれて当然なんだった。でもこの後、だがこの方はイエス様は悪いことは何もしなかったってでしょ。でもイエス様は何もしないって分かったんです。ってことはつまりイエス様は本当に何もしてなくて、自分は悪いことをしたって分かったってこと、まあ、自分が悪いことしたことは分かりますよ。でもこの方は何も悪いことはしなかったって分かってしまったってことは、真理が分かったんです。イエス様は何もしないって分かったんです。これすごいです、聖霊の特別な助けです。しかもこの後、今度イエス様に向かって言うんですね、ね、このイエス様が、イエス様、あなたの御国の位の月になるときはってことは、十字架に死んで黄泉に下るんですけど、三日後に復活してやがて天に帰りますよね、はっきり。でこの人は、あなたの御国の位の月になるときはって、この人は天国に行って御国の位右の座につくって分かっちゃった。この方が救い主だと分かってしまった。これはね、説明できません。聖霊の特別な助けです。でもなんね、聖霊が働くときね、本当にキリストの心を開いて聖霊が働くとね、開かれるんです。今東京で活躍しているデニシーモーセヒカル君ね、モーセデニシーヒカル君、まあ、ヒカル牧師っていつも言いますけど、ね、まあ、彼はいつも言いますように、長崎にいた頃はいつもですね、私にとって毎日が死の連続ですっていうね、その言葉が待ち受けだったわけですね。まあ、携帯も、あれもね、なんだっけ、コンピューターもね、そうだったんですね。東京行ったら全然違う言葉ですよね。まあいいですけどね。だからね、それで、彼はもともとクリスチャン2世で、小さい時から教会行ってたんですけど、まあちょっといろんなことがあって、ちょっと、教会から離れはしなかったけど、信仰は弱くなってた。 ただ当時飯塚にいた時、まあ、彼飯塚だから両親がもともとね、栗島牧師が来られて、ね、まあ、寝てもいいから教会おいでって言ったんで、彼バスケですごくハードだったから、バスケットが終わった後高校時代ね、あの日曜日ね、まあ、実は言ってました、あんまり練習がハードだから午前中休みたいからね教会行ったってね教会行ってですね、ダブトンいっぱい後ろに引いてある公民館だったからね、寝てもいいからって言われたからね、どうしたかってね、ダブトン並べてね、本当に横になってね、こう寝てね、顔だけピッと出してね、手が入ってたんですって、信じられないですね、そういう時だったん、ね、それで大学で社会人になった時に、まあ、まあ社会人というか、まあ、アルバイト的な社会人になったんですけども、彼女をバイクに乗せたいために一生懸命お金を貯めて貯まった。その時お母さん夢を見た、バイクに乗って大怪我する夢を。それでお母さんが電話してきたんですね、あなたバイクそれで買ったら大怪我する夢を見たから、今度の、まあ、当時は、ま、マーリンアメリカチームって言いました、今はサミット感謝リバイバルキャンプって言いますけどね、アメリカチームに行きなさいって言ったん で彼は言ったわけですよね、お金出してくれるのって違うよ、あなたお金も貯めてるでしょ、それで行きなさいって、ね、なんで俺が自分のお金で行かなきゃいけないんだって断ってすぐ電話切ったん でもお母さんが夢を見てる時に本当に神様だと思って言ってること分かって、脅してんじゃなくて、それ分かるわけです、息子だから。そういう時ってのはなんかちょっとこれはまずいぞと思ったんで、彼は最初は怒って電話切ったんですけど、やっぱり行こうというふうにして行ったんですよ、そのお金で。そのアメリカチームの時にマーリンさんのセミナーで、彼は別にそんな感動もしなくて普通に聞いてて、最後にマーリンさんが神様に賛美しましょうってこうニコッと笑って言って、はーって言ったんですね、マーリンさんがね、ことの自分に。そしたら、まあ、そう言われたから手を叩こうと思って、こう普通に手を叩こうと思って、ここで叩こうと思ったのに気がついたら、こう頭の上で手を叩いたんですね、コンサートに行った時みたいに。その瞬間聖霊に満たされた、バブテスマ受けたんですね、説明できません。ドドーッと聖霊満たされた時に、幼い頃から聞き続けてきた聖書の御言葉の真理が知識でなくなったんです。ストーンと霊に落ちてきて全部分かったんです。私のためにキリストは十字架についたって、復活されたキリストは今も生きてるって、この方に自分を愛されてるっていう、一気に開かれた。どうして？聖霊が注がれて、聖霊が開いたんですよ。私この時この人はね、同じことが起こったと思う。心を開いて本当に、ああ俺たちは遠いなと思った時、その時この人は、この方は救い主なんだって、この方は神様なんだって分かってしまった。同じことがあなたの人生にきっと起こったと思う、どこかで。だから今ここにいるんじゃないでしょうか。で今日もう一つ、あなたの愛する人の人生に起こるって期待してます？聖霊が働かれたらあなたの愛する人の人生の中に起こる。ただ伝えておかないといけない。ある時はバカにしたり、何信じるかって言ったとしても、聖霊が望まれたら真理に目が開くんです。これで2人のうち1人は分かったで、この方は何も悪いことしないで、天の御の座についた時にはって分かって、復活して天の御の座を作って、すごいですこれね。これで振ったあの、私を思い出してくださいって、これね、私ここすごく好きなんです。すごく日本人的だと思いませんか。これ国によってはですね、イエス様あなたの御国の位の時になる時には私も連れてって、私も必ず生かしてくれなきゃ離さないとって言いそうではないですか。でもこの人はそんなこと言えなかった。もう自分の罪の大きさとね、十字架がかかるぐらいですから、割ってきたことの大きさにも圧倒されて、本当に悪かった、もう殺されて当然って、もうとっても自分を天国に連れてくなんて言えない。でもイエス様あなたは間違いなく天に行かれる、私もそこに行きたい、でもとても連れて行ってくれなんて言えない。あ、思い出してほしい、リメンバーミーですよね、私のことを思い出してほしいって言ったんですよね。でね、でなんか日本人的ですよね、なんかこう思い出してほしいってね。すごいなと思うのはね、イエス様はどんだけ非難されても、どんだけあざけられても、どんだけ馬鹿にされても、唾をかけられても一切言い返さなかった。ピラトが私に権威があるんだとって言ったって言い返さずに、いや上から洗いたいじゃなければね、それはダメだって言ったでしょ。で言い返さなかった。でも黙って十字架を引き受けて、ただひたすら祈られた。父を変えるようにしてあげてくださいって、そのイエス様が私を思い出してほしいって言った瞬間、いいですか、間髪を入れずに、これ本当に間髪を入れずに言った瞬間、今までひたすら父なる神を打った方がさっとこの方の方を向いて言ったんですね。誠にあなたに告げます。でこの誠にってアーメンってことで、大事なこと言うとき、ね、いい、よく聞くんだよってね、これは確かなことだけどねって、これ間違いないことだよって言って、そういうことですよ ね あなたにですね、あなたは今日私と共にパラダイスに。でこの今日って言葉は、今日っても今って訳した方がいいんです。なんでかって言ったらさっきも言ったように十字架刑ってすぐ死ぬわけじゃないから、今日パラダイスにって言って、まあイエス様と一緒にこの日死んだかもしれないけども書いてないからわからない。でも確かに今って訳した言葉、この瞬間からもうあなたはパラダイス、天国のものだって言ったんですよね。悔い改めた今、あなたはもう神のものとなった。もちろん死んだ後天国に行けるけど、ここでもうあなたは私のものだって言ったんですよ。天国のものだ、神の子だって言われたんですね。これはね、もっと感動してほしいんですけどね私これね、すごく好きなところなんです。なぜか、この人イエス様に何を返せますか。散々罪を犯してきて本当に心から悔い改めたけど、この後何を返しますか。献金できません、礼拝出席できません、伝道だってできません。彼自身は今やってますけど、彼はここで伝道はね、彼自身はできません。賛美歌えますか。歌えません。十字架の上でなんかとってもじゃないけど苦しくて、祈りの言葉さえ出てこないかもしれない。彼は何一つ今日に返すものはなかった。イエス様何一つすることはなかった。だけど悔い改めた時、その瞬間イエス様は、あなたは私のものだって、ここで今あなたは天国のものになったって言ったの。それとね、ここの本に書かれて、私これ出すよ、何回もここから、ね、伝道メッセージしまして、何人もの人が救われました。彼の真実な悔い改めは、彼自身は何もできなかったけど、実はたくさんの人に命を与えることになった。でこれがね、悔い改めの醍醐味なんですよ。先週も言いましたけどね、自分は正しい、俺やってるっていう人はね、その義が神の働きを妨げる。でも本当にイエス様に心を向けて、いいですか、人とにかくじゃないですよ、イエス様に向けて心を向けて、ああ本当に悪かったって思った真実な悔い改めは、その人を助け喜び満たすだけじゃなくて、実は祝福を周りまで及ぼすんですね。でもう一つ言いたいことはね、今日って書いてこれ今って、で十字架の上で苦しいでしょ、さっきも言ったように、もうね、もう苦しむような苦しみなのに、でここが天国だって言ったもん、そこで天国が来たって言ったんですね。で以前話したことがありますけども、私はすごい好きななんですけども、少し前の祈祷会でね、山本牧師がね明かしてくださったんですね。以前その中国にね、中国のある伝統団体からニュースレターをよく送ってきたって、昔ね、そのニュースレターに書いてあることは忘れられないって証しをしてくださって、どういうことかって言ったらね、話したと思いますけども、地下教会の、ね、クリスチャンたちが捕まってね、あの強制収容所に入れられたわけですね、昔ですね。でそして労働させられるんですけどね、みんなが絶対行きたがらないところがあるんです、その労働所で。何かというと、汚物処理場、もうすごい汚物だらけで、匂いもあるし、匂いってつくから、行ったらもう帰ってきてもつくぐらい、もうすごい匂いで誰も行きたがらない。ところがクリスチャンたちはそこに来たがる。どうしたか、監視にいるでしょ、ね、その監視人さえね、もうひどいから近づかない。ということはクリスチャンたちはどうしたかというと、その部と症状に行って監視にも近づかないから、腹の底から大声で、信義ドクター顔負けの声で賛美するんですよ、神様を。もう本当に思いっきり賛美しながら、そこでその汚物処理場の仕事をするんです。そしたら何が起こるか、その人が近寄らないぐらい臭くて汚くて、もう監視にも近づかないぐらい、その場所が、そこに天国が降りてくるんです。でも彼らはものすごい喜び出される。だからみんなそこに来たから、クリスチャンはどうしたか、誰も行かなくて、そこだと誰にも聞かねさず思いっきり声で賛美できるから。本当に悔い改めてイエス様と出会ったら、十字架の苦しみのその上で、もうあなたはここで今この瞬間から天国のものになって、天のものとなったよって言って、天の祝福が来たって言ったんですね。あのね、私の人生には、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうとか、もう本当に苦しいところと辛いところがあると思うんですね。でそれは実際辛いし苦しい。さっき言ったその仏処理場は、ね、3秒したら匂いがなくなったってことはない。やっぱり尿し臭い、でも喜びが来るんですよ。わかりますか。でおそらくこの人はやっぱり十字架刑で本当に苦しかったと思う。だけどそこに神ともにいます喜びがあるんですよ。でこれはね、クリスチャンの実は、ね、一番の醍醐味なんです。でこれを知ってるか知ってないかは、これから終わりの時代、私たちが神様と共に主の働きをしていくで決定的なことなんです。 病気が治ったもちろん治します。境内祝福されたもちろん祝福されてくださいます。モニターの解決はもちろんするでしょう。神様はもちろんしてくださいますが、それが中心じゃない。主が共にいることの喜び、これがね一番大きい。賛美も実は、あ、皆さん FF がもうすぐレコーディングしますか、お祈りください。小手先の技術ではなくて、使徒行伝16章に書かれているあの賛美ができるように、本当に神が共にいる喜び、これを知っていることがあるんですね。これが賛美隊です。神が共にいる喜び、周りがどうであると関係ないっていうね。で、それはねクリスチャンの醍醐味ですよ。これがクリスチャンの核ですよね。でもちろんその喜びはいいですか、病気も癒してしまうし、経済も祝福してしまうし、この世の問題なんか解決せずにはおれない。いいですか、だから間違いないですね。それがあればもう最悪でいいって言ったわけじゃないですよ、誤解しなさい。でもまずこれなんですよね、そこをしててほしい。で、あのこの人は今天国にいるでしょうね。で、いつ天に帰ったんでしょうね。 その日同じ日に帰ったのか、それから1週間かかって天に帰ったのか知りませんが、しかし彼はここで救われたんですね。で、あの私たちは人ではなくて本当にイエス様にまず心を開いてイエス様に通しですね。あのうちの子供が好きで、私も好きなんですけどね、アーサー・ホーランドという伝道者がいるんですね。超ユニークな伝道者ですよね。その人がなぜ救われたか、彼はハーフなんですね。大阪の西成っていうね、東京の釜ヶ崎みたいなところで生まれたんですけど、で、あのハーフ でアメリカに渡って、レスリングだっけ柔道だっけ、柔道で全米3位になったり、ね、そういうすごい人なんですね。ところで彼はもうね、そういう人だったんですけど、ちょっと怪我して出れなくなって、それで、誰だっけ、おじいちゃんだっけ、なんか誰かに教会連れてもらう。その教会ね、おじいちゃんとおばあちゃんばっかだった。で、彼はもうね、全米で元3位になったぐらいのすごい人でしょ。ところが、ね、そのおじいちゃんおばあちゃんばっかでよかった。どうしてかって、彼は武道家だから、まず相手の目をシュッて見るんですよ。おじいちゃんおばあちゃんばっかなのに、その目を見たら今まで見たことのない目の人ばっかだった。本当にその目を見たら、なんかすごいその目が綺麗で輝いてて優しくて、ちょっとこうね、武道家とかグッと睨んでね勝負するんですけど、なんか その目を見た時にちょっと驚いたんですね。そして彼はね、そこでね主に触れたんですよ。そしてその死にて、あの超ユニークな伝道者になったんですけども、面白いですね。私たちがイエス様に心を向けていくと、死に目を向けると分かることがあるんですね。で、その時に本当に私は自分のことから分かってくる。で、悔い改めた時に神様は私たちに本当に許しを与えてくださる。この時もその瞬間様は許されて、そして私がいるよって言われた。で、私たちはすでにもう許されて、それを知ってる人なんですけども、信仰生活が進んでいくと、知らない間に再び私は自分の義を言い始めるんですね。で、どうぞこの原点、この原点に立ち返りながら、本当に主が共にいる喜びの中を一緒に歩んでほしいなと思うのと、もう一つは、こういうことが皆さんの愛する人たちにも起こると私は思ってるんです。これからこの二人の極悪犯罪人は、一人は最後まで堅くなでした、聖書って正直ですね。でも一人は主に心を開いたら一気に変わったんです、聖霊の助け で。あなたの愛する人が主に心を向けたとき、聖霊が働かれたら一気に変わります。聖霊が働かれたら、この神様に働いていただけるように願い求めてください。あなたが何かするっていうのは神様に働いていただけるように、ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。まあ、今日はね、ここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、何度も話した御言葉ですけれども、今日もう一度分かっちゃいました。あなたは十字架の上で私たちを愛しきってくださって、私たちに人ではない神から来る喜びを与えてくださったことを覚えます。私たち社会に来ているといろんなことがありますし、いろんな人との比較の中に来ますが、本当にイエス様に目を向けて、イエス様どうぞ、イエス様との関わりの中で自分の罪を知り、そして許された喜びを知り、そしてその喜びの中を生きることができるように導いてください。なんでこんな状況を許されるんだろうとか、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思うことが私にはありますが、イエス様、本当に主に目を留めて主がくださる喜びの中に生きるとき、私は自由になります。その中を歩めるように どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、離れている人のことでも構いません。また健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、仕事のこと、学業のこと、どんなことでもいいので、あなたの願いを素直に大胆に主に祈りましょう。主はそれに応えてくださいます。イエス様、今イエス・キリストの御名によって父なる神様、あなたの前に参りました。今一人一人に主が触れて、その願った願いに応えて、体と心を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与え、救いの確信、喜びの霊の吸いかけ、解放を与えてください。今離れている人をその場所で今その方に直接触れ、癒しを与え、解放を与え、答えを与えてください。お願いいたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。痛みを背中から腰から消えてなくなる。熱を下げ、インフルエンザにかかった人がいたらそれを癒してください。耳を癒してください。耳鳴りを取ってください。耳鳴りを完全に取ってください。イエス様によって耳鳴りを消えてなくなる。なんか今いる場所をもうやめて新しい場所に行こうかどうか、なんか悶々と悩んでる人がいるんですけども、答えは決まっています。ただあなたの中でその答えを受け取るのに時間がかかっていますが、愛する子よ、慌てることはない。答えを受け取った上で時を聞きなさい。私の時は完全である。すぐにというわけではないんですけど、ある期間の後に私はあなたを新しい場所を移しますが、その期間をはっきり私は示すので、心を定めて聞きなさい。私はあなたを分かるように教えようと主は言われます。すごく身近な人で、なんかちょっと大丈夫かなってあなたは思ってるんですけど、なんか大丈夫かなと思っていて、まあ、いつかお祈りに行こうとか、いつかちょっと会いに行こうと思ってるんですけど、いつかと言っていてはいけません。すぐ行きなさい。実は大丈夫かなと思っている、あなたが思っている以上に厳しい状況です。あなたはすぐに行って福音を語り、それ以上にその人の声を聞き祈りなさい。私はその人に触れて、その人に助けを与えようとしられます。なんか別に聞こうと思ってなかったのに、ある人からすごい結構シビアな問題を打ち上げられて、自分にはどうすることもできないと思っている人がいるんですけども、祈りなさい。そして祈った上で、なんか神様に聞いたら、なんかどうしたらいいか教えられるので、祈って聞きなさい。私はあなたが助けるというよりも、あなたを通してなんかこう助ける方法を教えようとしられます。イエス様、ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れてください。お仕事のことで、こんなことを祈ってもと思っている人いますけど、もっと大胆に祈りなさい。もっと大胆に祈りなさい。厚かましいぐらい祈りなさい。私は祝福する、豊かに祝福する、厚かましいぐらい祈りなさい。私を豊かに祝福しようと称されます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。 じゃあお知らせをお願いします。
それでは新法の内側をご覧ください。お知らせの一番です。この礼拝の後ミニストリーを行います。ミニストリーというのはお一人一人の個人的な祈り